はい、それでは、前村でございます。機会をいただいてありがとうございます。1時間ぐらい、いただいてるんですけど、それは2つあって、IGF 京都2023を振り返るというものを、まず最初に、やりたいと思います。20分ぐらいかなというふうに思っていますが、そんな感じですかね。参りましょう。ちょっと写真をいくつか並べて、まあ、これに従ってということだと、お考えください。それで、事前にお出しした資料からちょっとばっかしアップデートしていて、ここもですね、写真が増えてたりしてますんで、アップデートした今日これに使った資料というのは、この後掲載していただきますんで、ちょっとご容赦いただければと思います。大体8割方ぐらいは、9、8割5分ぐらいは同じこと喋ろうとしてるんです。それでは、IGF 京都2023の、お話をしていきたいと思います。まず、ちょっと順を追って、自分が、参加をしたセッションを、まあまあ、中心にお話をしていくんですけども、ご容赦ください、いうことです。デイゼロ、という、デイゼロっていろんなことを、まあ割とですね、柔軟に、いろんなプログラムを収容してくれるところなんですけども、デイゼロじゃないと絶対入らないからデイゼロに持ってったっていうのがこれです。トークウィズメタバースレジデンツってやつで、これ、日本 IGF 2022という国内 IGF のイベントで、去年のイベントで、バーチャル美少女ネムさんを、招待して、ネムさんにメタバース住民の生き様というのか、生態というのかを、お話ししてもらうっていうのをやったんですね。で、これが結構面白くてですね、メタバースって、あ、そういうふうにやってるんだとかっていうことが分かったり、メタバース住民ならではの悩みみたいなのもあるみたいなところがとても面白かったので、これ絶対 IGF 京都に持っていこうと思って、別に私メタバースの住民でもなければそこに、そこに入れ込んでるというほどではないんですけども、コーディネーター、オーガナイザーを買って出まして、それでネムさんにお願いして、これやりましょうよっていうふうな感じで、やりました。で、その結果ですね、とっても面白かったのは、メタバースの住民を IGF に出現させたというのが一つですね。で、もう一つは、メタバースの、ネムさんの追っかけみたいな人がたくさんいるんですよ。この追っかけの人たちが YouTube のチャットにガーッと貼っていくんですね。で、その YouTube のチャンネルを私もオーガナイザーとして見てまして、質問を拾ったりしたんですよ。なので、ネムさんの追っかけの人たちを IGF に入れ込んだということにもなってる。これなかなか面白いことができたんじゃないのかなというふうに思っています。ダイバーシティですよね。ダイバーシティと、アイデンティティという意味で言うと、ネムさんは、女性、なんだけど、まあ、自分、生身の人間とは違う、女性みたいなものになっていて、まあ、それだからちょっとっていうふうな話もあるという。で、これは面白かったです。セッションレポートですごく短いですけども書いてありますんで、下に URL 貼っていますが、今小さくて読めないので、これを読めと言ってるわけではないんですけども、ご参照いただければと思います。で、次なんですけども、これもデイゼロなんですけども、登壇していまして、登壇しているところから人知れず写真撮っちゃってごめんなさいって感じなんですけども、DFI っていうのは Declaration of Future of Inter Future of the Internet というやつで、これアメリカ政府が、提唱をして、日本政府もスプッとサポートして、日本でもサポートしますっていう宣言を高らかにやってということで、これ米国政府が出したデクラレーションなんですが、ほぼほぼ今までのインターネットのやり方が、維持してやっていかなきゃいけないんだよね、というふうなことを書いてあるデクラレーション。で、これをですね、米国政府がほぼほぼ、本当は日本とか EU とか、他にはどこだっけな、ちょっともう一カ国ぐらいが、共同オーガナイザーなんだけど、実質的には日本、米国政府が主催をしていた感じで。このパネルだけでやってるんじゃなくてですね、これ結構大きなメインじゃないや、AP ニックカンファレンスのメインホールになったところでやってたんですけども、すいません。で、ブレイクアウトルームを作って、 テクニカルコミュニティで、そこは、DFI の今後について、議論しましょう、みたいな。で、そのセッションを持ち帰ってきて、じゃあ何喋ったっていうふうなことを、パネルでその、ファシリテーター、モデレーターが、発表するっていうことで、私はテクニカルコミュニティのモデレーターという、こう、大役をやったんですが、テクニカルコミュニティのディスカッションっていうのはとてもですね、ほぼもう、メインプレイヤーみたいな、いつも出てくるような、誰でも知ってるような人たちがぐわーっと議論を回していて、すごくたっぷりした議論になっていくですね。で、しかも、その修練していくもんじゃないんですよね。あれもある、これもある、これもある、あれもあるって言っていくような議論が、続いていくんで、それまとめらんないよっていうふうに思ったんですね。で、ちょっとモデレーターとして、ラップアップを提供しなきゃいけないんですけど、あんまり上手に喋れなかったみたいで、あんまりちょっとわかんなかったなとかって言われてしまってですね。ただ、これは、一度経験して、なるほど、こういうふうなところ気をつければいいんだなということが分かってきたんで、次には上手にやりたいと思います。ただ、これとても、米国政府が、すごく、米国政府といっても、ちゃんとはちょ、あの、えっと、ハイレベルも来ていて、ハイレベルはですね、NTIA、国家、電気通信情報局、ですね、商務省の下、NTIA ですね、ラリー・ストリックリングっていう人の名前を、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、ラリーの、後任ぐらいの人です。しまった。名字が出てこなくなった。今の NTIA の長官の方も来ていらっしゃってというふうなところで、まあ、結構その、政府がっていうところ、UN 主催だっていうところの、色彩がよく出たんじゃないのかなというふうに。そして、オープニングセレモニーでは岸田首相がご挨拶なさって、とてもですね、落ち着いた、形でよく編まれたテキストで、とても、迫力のある、スピーチだったんじゃないのかなというふうに私自身は思っています。で、その後に AI を、のハイレベルパネルを持ってきたというのが、これがですね、日本国政府がローカルホストであることをですね、かなり活用したんじゃないのかなというふうな印象がそれはそれで、ローカルホストを買って出た、ことのですね、意義でもあるので、これはいいんじゃ、良かったんじゃないのかなというふうに。次、メインセッション、一つだけ、見ることができました。GDC はグローバルデジタルコンパクトという、やつですね。で、今後のデジタル社会の、なんでしょうね。政策的なものを検討していく上での制約っていうのを、コンパクトっていうの制約っていうんですが、今ドラフトして出していて、そのですね、それを担当していたのが、この絵の、写真の中で左から3番目に見える、アマディープ・ジルっていう人ですね。国連事務総長の技術施設、テックエンボイという人です。この人が、他のステークホルダーからお話を聞くというふうなことをですね。GDC 自体は、いろんな、議論がされています。市民社会は、こういうプロセスが、議論ができるのはいいんだけど、もう少し話を聞いてほしいな、みたいなことを言いますし、また、技術コミュニティからは、グローバルデジタルコンパクトの中で、技術コミュニティがそこまで高く、リコグナイズされていないんじゃないかというふうなことを、懸念として、示す、というふうなことも、あるわけですね。で、一番右にいるのが、ピニックの事務局長のポール・ウィスです。というふうな、ところで、メインセッションらしくですね、モデレーターも非常に、秀逸なモデレーター、アンリエテ・ストフィーセン、前の、マグノチェアであり、あとはスイス政府の、ホルヘカンツヨっていう人ですね。この二人が、モデレーションをやって、かなりディスカッションもとても後半にわたって非常にいいセッションだったんじゃないかなというふうに思います。次に、日本からいろいろ打ち出していきましたよっていうところ、見たいんですけども、海賊版ですね。海賊版は、ワークショップに提案をして、ちゃんと通して、来ました。通って、割と大きな部屋で、ワークショップにセッションやることができました。で、これ壇上にですね、村井淳先生もいらっしゃるし、村井さんよりも、うわ、すごいっていう大先生が、萩尾水戸先生、元先生ですね。漫画家の、大漫画家の、萩尾先生もお出になってと。 で、全体的には漫画というのはこんなに素晴らしいものなんだというふうな意義をですね、まず明確にしてから、海賊版でこれだけ苦しんでるんだというふうなことをお話しするということです。どんな議論だったかっていうのは先ほどの大貝さん、オルト君のセッション、ご説明にもあるからちょっと割愛しようと思いますが、結果的にはですね、日本の出版社の皆さんからここにこう出すっていう、もうとてもご、あの、あの苦労、なさったと思っているんですけども、で、それの意義がちゃんとあったなと、全国の、全世界の人たちは、やむを得ず版、海賊版見てるんだけどさ、こんな、金が払えるんだったら払いたいよって言っているわけですよね。皆さん漫画大好きで、マイクの前に並んでるわけです。そういう、こういう人たちの、生の声を聞けるっていうのはなかなか良かったんじゃないのかなというふうに思って、出版業界の方々からも意義をですね、感じて、いただけたんじゃないのかなと思います。で、もう一つは、これもですね、ローカルホストである日本国政府が、すごく上手にやったと思うのは、IGF ビレッジという、ブースがガーッと並んでいるところの中の一番ですね、実は IGF ビレッジというのは、展示ホールを作ってるんですが、展示ホールというのがレジストレーションの入り口から、会議棟に行く、間にあって、絶対そこ通るんですね。で、絶対そこ通るってところの、一番目立つところに、このストップ海賊版のブースがドドンってあって、こう雰囲気は、世界からの IGF の参加者を、大人気の漫画コンテンツでもお迎えするみたいな形になっていて、それがストップ海賊版になっているというか、秀逸だなというふうに思いましたが、そこで、こうやって写真を撮ることもできまして、ストップ海賊版って吹き出しで、叫んでいる形に私がなっているというふうに感じます。次、ダイナミックコアリージョン DNS イシューズというのが、これがなかなか、印象的なセッションでして、DNS アビューズっていう言い方があってですね、ICANN なんかではもうずっとこれ DNS アビューズのことを議論してるんですね。2、3年ぐらいこれやってるんじゃないのかなと思います。で、この中のですね、首謀者は、ベリサインの、キース・ドレザックという、公共政策の、幹部なんですけども、ベリサインは、DNS とかドメイン名にまつわる、不正行為なんかをですね、どうやったら食い止められるかというのを、本当に真摯になって考えていて、それには、レジストリだけではなくて、例えば、データセンターとか、ISP なんか、ね、のような方々も一緒にがん、あの、えっと、協力してやろうよというような方向ですごく熱量高くやっていてですね、だからダイナミックコアリージョンという形で、みんなが協力するっていう、これインターセッショナルアクティビティ、なんで、年一の IGF だけではなくて、継続的にやっている活動なんですけども、それを通じて、協力をしていこうということで、これですね、漫画海賊版の対策にもちょっと絡んでくるんですけども、ICANN とかで言うと、ICANN のマンデートは、DNS のセキュリティなんで、そのコンテンツ、我々はコンテンツポリスじゃないんだ、みたいな議論です。なんか、すぐですね、捨て置かれているようなところもあるんですけども、いやいやいや、ドメイン名を使って何か悪さされているのに対してどうやって立ち向かうかというふうなところに関しては、こういった活動が非常に期待が持てるなという気がします。もう一つ、最後なんですけども、これはもうクロージングで何があったかということのご紹介なんですけども、記号ですね。清水寺の、森清範、幹事、ヘッド・オブ・アボットというのが、英語の、翻訳にあったんですけども、この方は、今年の一字、一文字ですね、を、毎年朝、あれは、ね、年末でしたっけね。年末に記号するんですね。で、絆という、字を、記号なさったか、お書きになったんですけども、これは、2011年、東日本大震災があった、年の、記号が絆だったという。それで、これは、いや、ちょっと私は感激してしまいまして、これ何で感激をしたかというと、インターネットって、純粋に技術的なものではなくて、 隣のネットワークが隣のネットワークを助けるとかね、何かトラブルがあったらみんなで助け合うという、その互助精神があって初めて動くというものだなというふうにつくづく思ってまして、で、東日本大震災の時に絆って言ったんですけども、その時ももう壊滅状態で死ぬか死なないかみたいな状態の時に絆でみんなで助け合おうねっていうふうにやって、我々乗り切ってきたんだというふうなことを、絆という、一文字は言ってるんですが、今のインターネットだってそれくらいひでいんじゃないかっていうふうなことなのかもしれないなと思うとですね、ここを乗り切るのはもう人間性なんだよというふうなことを言われてるような気がして、とてもこうインターネットに対して日本からのメッセージとして出すものとしては、とても秀逸だったなと思って、これは一生忘れないだろうというふうに思います。そういうことで、以上ですね。いろんな、切り口があると思います。人によって、IGF って全部で300セッションぐらいあるんで、その中をどうやって見るかによって、いろんな、表情があるんだと思うんですけども、まずは日本政府が頑張ったんで、ローカルホストによるおもてなしや戦略っていうのがよく当たったんじゃないのかなというふうに思います。それで、もう、とっても、立派にできたので、日本人があったらみんなありがとうって言われたと思うんですよね。私何回ありがとうって言われたかわかりません。IGF すごかったねって。いや、それ僕がやったんじゃないんだけどさ、みたいな。でも誇りに思うでしょ？あ、誇りに思うね、みたいなこと何度そういうやりとりでやったかと。で、そういうようなことっていうのはですね、多分、かなり、訴求してるんじゃないのかなと。日本っていうのは、こういう国なんですよとか、こういう考え方なんですよとか、そういったものを、IGF にか、あの、まつわる皆さんに、とてもよく、訴求できたんじゃないのかなというふうに思います。というふうなことが、まずはローカルホストとして、イベントとして、どういうふうな効果があったという、あったかということです。もう一つは、サブスタンスの中では、例えばグローバルコン、デジタルコンパクト、GDC のような、運営上の、新しい動きというところもありますし、例えば、インターネットプラグメンテーションみたいな、オルト君の、発表にもありましたけども、そういったものに対してどうやって取り組んでいこうかというふうな動きっていうのも結構大きいものがありました。いろんな、ところで、京都、IGF の2023年という、ポイントにですね、似つかわしいものになってるんじゃないのかなというふうに思います。ここでは、私がなんとなく目についたものとか、日本視点でっていうふうなことで、説明をしておりますが、JPNIC、メールマガジン、ニューズ&ビューズの方では、JPNIC 山崎真の方からですね、詳細レポート、前編後編にわたった詳細なレポートというものが出ています。こちらの方は、主だった、セッションをですね、つぶさにどんな議論があったかというのを書き出しているようなものなので、ぜひともこちら、ご覧になっていただきたいなというふうに思います。IGF に関して、以上となりますけれども、この辺でもしご質問などあればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
すごい、しょうもない話なんですけど、萩尾望都先生は英語喋られるんですか？
フルに日本語でおしゃべりになって、それは同時通訳だと思います。はい。
旭日朝を取ってる、ポーの一族の萩尾望都
はい、
先生ですね。
そうなんですよ。
英語喋ったらすごいなと思って、さすがに無理でした。はい。
ちなみに言うと、日本語の導通を入れてねっていう調整は、そんなワンタッチじゃない。まあかかります。
はい。
実を言うと、その辺も山崎非常に不信をしてですね、間に入って頑張ってやってくれたっていうのがあり。
はい。ございます。
よろしいでしょうかね。そう、それでは、IGF、オルト君からの、ものもとても良かったと思いますが、こんな感じでございましたという、とても印象深い2023年になります。